Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Izumi Sanae no ケセラセラ研究所。この番組は不登校の息子を支えていた私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。一人で悩んでいませんか？大丈夫ですよ。皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。こんにちは、泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。ケセラセラはスペイン語でなるようになるさというフレーズです。皆さんもきっと今までに何かピンチを経験されたことがあるでしょう。もしかしたら今ピンチの真っ最中という方もいらっしゃるかもしれませんね。でも振り返ってみればあのピンチがあったから今の自分があると言えることもあるのではないでしょうか。思い出してみてくださいね。大きなピンチほど大きなギフトになって帰ってきていませんか？そんな時私は思うんです。人生はケセラセラだなって。ただそのギフトを受け取るのにはコツがあるんですよ。ピンチはギフトだということに気づいていることがとっても大切なんです。さあゲストの方のお話を伺いながら今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。今日は私がこの番組をお届けする思いをお話ししたいと思います。聞き手はコーチングの勉強仲間で長女の味方という活動をしていらっしゃる戸波直子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は楽しみにお話を伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、私は今ね不登校のお子さんの命を守ってこの先の人生を応援するということを目指してお母さんをサポートする仕事をしてるんですけれども、
はい、
私にもちょっとピンチな出来事がありまして。
そうですよね、はい、ぜひそこを、ね、伺わせていただきたいと思います。
うん、はい、私のねなかなかそのピンチって今までなかったんですよ。だけど一番のピンチって思ったのは、はい、やっぱり自分の息子が不登校になったことが、もう本当にどうしようもなくね、自分のことならなんとか乗り越えられるのに子供が学校に行けなくなった時のこの無力感というか何もしてあげることができないっていうのが私にとっては本当に人生最大のピンチと感じた出来事ですね。
そうだったんですね。
中学校に入ってね、はい、入りたい中学があって、受験して入ったわけなんですけれど、入ってすぐに割とすぐですね体調を崩すというか、お腹が痛いって言ったり頭痛いとかね、めまいがするとか言って起き上がれなくなって、で学校に行かなくなっちゃったわけなんですよ。
入りたい、ね、行きたい中学校だったんですよね。
でね、そんなことあったらやっぱり学校で何かあったのって大体ね、お母さん言うと思うんですけど、お友達もなんかどんどんできてきてた時でしたし、勉強がついてきないわけでももちろんなくって、学校の先生が嫌っていうのもなくって、だから多分本人も何が起こってるか分かってなかった。だけど行けないで、私たちにしてみれば頭が痛いとかお腹が痛いってサボりのなんていうのかな、典型的な理由っていうイメージじゃないですか。
そうですね、
お腹痛いとかね 言われて、いやいや何をサボってるんだみたいな、そんな感じだったんです。なんで行かないの、せっかく入ったのにとかね、でサボってる、しっかりしなさいって言ったり、起きなさい、起き上がれないなんていう想像できなかったもんですから、でやっぱり同時に勉強がどんどん進んでっちゃうっていう焦りもありましたよね。だから中学校入ってやっぱりもう毎日毎日ね、授業が進んでいくわけですよね。だから最初1日2日休むのでもすごくこう、どうするのどうするのって、大丈夫、もう置いてかれるんじゃないのっていう風な、親の方にもすごく焦りがあって、でもう正直まあ息子にはかわいそうなことをしたなというぐらい、まあ引っ張り起こしたりとかね、あの服着なさいって言ってすごく怒ったり、ね、もうそれもね、シャツ着るのもすごい遅いわけですよ、はい、多分もうすごく疲れ果ててたんだと思うんですけど、それをこうもうネクタイも締めなきゃいけないしね、もうそれを一生懸命押し出して、で送り出すというよりも押し出してましたね、玄関から、早く行きなさいって言って。
家を、から出れば学校に行ったんですか？
それがね、行けなかったんですよね。で、まあ、うちを押し出すでしょ、で駅までまあ10分とぼとぼ歩いていて、電車になんとか乗るんですけれど、一駅乗って電話かかってくるんですよ、やっぱり無理って言って、で一駅先でなんか待ってるから迎えに来てって言われて、それを何回か繰り返しましたね。私もなんか懲りずに押し出しちゃってたんで、だけど結局なんとかかんとか電車に乗ろうとはするんだけれども、乗ってやっぱり一駅で無理と思って降りる、で帰ってくるっていう風な毎日が続いてたんですね、でも本当におかしいなと思って病院巡りをしたわけですよ、ただ本人が行きたい気持ちは多分ある、だけれども行けない、起き上がれない、体調が悪いって言って、すごいもう本当に覇気がなくなってくるので、
見ててもしんどかったね。
そうね、だからもうそれをね、まあ、原因を知りたかったんですよね。だからなんだろうなんだろうということで、まあ、いろんな病院連れ回しましたね。今思ったら本当に彼にとってもそれは負担だったと思うんですけれど、でもね、なかなかこう原因がつかめなくって、まあ、もしね今同じことで苦しんでらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないので、病名のことちょっとお話しすると、起立性調節障害っていう病気だということが、まあ、最終的に診断がつきました。
起立性調節障害ですね、
そう、起立っていうのは、まあ、あの起立例の起立、立つ方の起立ですね、起立性ですね。だからその自律神経が、あの思春期の特有の自律神経の不調なんですけれど、あの血圧をねコントロールすることができなくなるという、まあ、非常に分かりにくいというか、旗から見ててもね熱があるわけでもないし、だけど本当に起き上がれなくなっちゃうんですよ。
あ、血圧が低いっていう人が朝弱いっていう、の症状のひどいのみたいな感じになる
っていう、そういうことなのかな。なんかもう脳に血が回らないので、あの起き上がってもクラクラっていう、ひどい人はまあそっとしちゃうとかね、そういうちょっと不思議なというか本当分かりにくい病気で、でそれもまたちょっと分かりにくいことに、夕方ぐらいになると元気になってくるんですよ。それが本当にまたね誤解を生むというか、朝起きられないって言ってもう青い顔してね休んでるのに、夕方になったらキラキラ笑ってたりとか、ゲームはするしね、なんか結構機嫌よくしてるわけですよ。だから絶対サボりじゃないかとね思っちゃうわけですよね。だから本当に理解してもらいにくいんですけれど、だから血圧がやっぱり午後になってくると安定してくるっていうのは、起立性調節障害 の、まあ、あの特徴的なね症状だっていうこともあるんでね、もし今ねなんかもう原因不明でいけないんだけどっていう方がいらっしゃったら、ちょっとその線も、あのそういう病気があるっていうことがね、あの何あの片方でちょっと考えておかれてもいいかもしれないですね。ただこれもね、あの診断ついてから治療がない、そこなんですよ。
治療がないということは何ができたんですか？
待つことですね。
うわー、そうか。
それもゆったりと待つ、
ゆったりと、
そう、だから心を安定させてあげなきゃいけないから、だからこっちが行け行けとかね、早く治れとかね、なんで学校行かないんだイライラとかね、そういうのってものすごくあの相手はね子供は感じるじゃないですか、でもそういうのもなしにして、とにかくゆったりと見守りましょうっていうのはドクターから言われるんですよね。でもそこがねなかなかね、ゆったり見守りましょうって言葉にするとね、あのまあ簡単なんですけれど、まあ難しい できないですよね。
そうです
よね。
その時、その時期というのは、サンちゃんの中にはどんな思いが湧いていた時期だったんですか？
やっぱりなんでまさかうちの子がっていう気持ちもありましたし、学校ね、中学校行けなくなったら人生どうなるんだろうっていうのが、自分の中にケースがなかったというかね、中学校に行かない人生っていうのが先が見えなかったので、どうするんだろうっていうのはすごく思ってましたね。
なるほどね。
なんか挽回できるのかなとかね。
挽回ね。
どうしてやったらいいんだろうっていう、それとあと、まあ悲しみとか混乱とか、もう結構自分の中でもぐるぐるしてまして、でゆったり見守りましょうってドクターから言われるでしょ。でゆったり見守らないとやっぱりこう心がね、あのエネルギーがやっぱりこう逃げちゃうし、あの心の病気にもすぐ傾きますよみたいなことを言われると、 それも親にとってプレッシャーなんですよね。
そりゃそうですよね。
ゆったり見守りましょうって言われるけど、ゆったり見守れない私っていうところで、自分の中でも自分を責める気持ちもちょっと湧いてきたりだとか、すごくそこら辺で葛藤、自分を責めて、でもゆったり見守らなきゃ、でもなんか泣けないしみたいな、
ものすごい背負ってた時期だったんですね。
そうですね。なんかあの悪いことにね、うちの目の前に中学校があるんですよ、地元の中学が。だからそこであの放課後とかね、クラブ活動のすごいなんていうの、あのエネルギッシュな掛け声がすごく聞こえてくるんです。なんかキャッチボールの音だとか、学校の周りをこうランニングしてる人たちの掛け声とかね。できつかったのは、あの合唱コンクールが体育館でねやってるっていうのがこう風に乗って聞こえてくるのね。で私はやっぱり音楽を学生時代やっていて、一緒に音楽をやっていく楽しさとかね、一体感とかね、達成感っていうものをすごく人一倍味わってきて、そこであのとてもいい思いをしてきてたので、それができないっていうのがものすごく切なかった、っていうところがありますね。
で
その時期にね、やっぱり自分の中でも心がもういっぱいいっぱい、もう精神的にいっぱいいっぱいで、なんか割とね普通の顔をしているんだけれども、ちょっとつっついたらすぐこう溢れ出ちゃいそうな、そんな精神状態でしたね、
さんちゃん自身が。
そうそう。でも子供の前で涙はなんか見せちゃいけないってすごく思っていたんですよ。だから自分のことでお母さんが悲しんでるとかね、悩んでるっていうのはきっとものすごく負担になるだろうなと思っていたので、だから絶対泣けないって思って、だけどすごい泣きたい気持ちはいっぱいなのね。だからね、外にちょっと一歩出ると中学生とかいっぱいいるんですよ。で制服着て登下校する様子とかを見ると、もう本当になんか一生懸命こらえてました。
もう結局その時期は全然泣かなかった、
泣かなかった、泣かなかったですね。まあそれがいいのかどうかちょっとよく分かんないんだけど、でも泣く場がなかったですね。うちにだって24時間子供いるんですよ。
なるほどね。
だからね、一人になれない、で、まあ、外で一人になっても外でちょっと泣けないって思っていたので、で泣かなかったですね。だから そういうことで自分の中では結構ね、こうパンパンもう満ちてきてたっていうのはすごくありましたね。そういう辛さの中にはあったんだけど、でもまあ言ってみれば子供が一番多分辛かったんだろうなとは思うんですけどね、体も何もかもね。彼はやっぱりあの中学校に希望を持って入ったと思うので。
そうですよね、受験を乗り越えて入ったのね。
そう、入りたかった学校でしたからね。だからもう彼もしんどかったと思うけども、やっぱりその周りのお母さんっていうのがゆったり支えましょう、見守りましょうって言われている、でその家族としてちゃんと受け止めてあげなきゃいけないっていうところが私の中の大きな課題だったんですよ。
なるほどね。何かその時にこう、あの支えになるような音楽であったりとか、そういったものはあったんですか？
なんかね、支えになったっていうかね、そのちょうどその頃なんですけれども、なんか詩人の谷川俊太郎さんっていう方がいらっしゃるんですね。でその息子さんで作曲家の谷川健作さんっていう方がいらっしゃって、ジョイントコンサートにあのこちらの方に来られていたのを聞きに行ったんですよ。でその時に出会った一曲があって、ゆっくりゆきちゃんっていうタイトルなんですけど、ゆきちゃんはね、時間の流れのテンポがねみんなと違う、でそのゆきちゃんがなんかね、曲の中では何とも言えないおかしみ と切なさがじんわり広がるんだけれども、うん、当時ね不登校真っ最中だったので切なさの方がすごく強くって、うん、他のお客さんがなんかこう温かくこうねあの笑い声が上がってるんだけれどもその中で一人涙しながら聞いていたということを思い出しています。はい、じゃあお聞きください。谷川俊太郎作詞、谷川健作作曲、大高静流さんの歌でゆっくりゆきちゃん。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。
はい、ゆっくりゆきちゃん聞きながらなんだか余計切ない、うん、切なかったんだろうなって思ったんだけれども、うん、泣いてはいけない、すごくプレッシャーがある状態だったけれども、うんうん、泣いてはいけないって本当にしんどい時期だったと思ったんだけれども、さんちゃんはそのピンチをどうやって乗り越えたんですか？
はって気づいた瞬間があるんですよ、
はい、
うん、私はすごくね自分の感情に飲み込まれていたんだけれども、うん、ある日ね息子がベッドのところで僕の人生しょぼかったって言って静かに泣いてたのを見ちゃったんです。まだお誕生日前だったから12歳だったんですよ。だから12歳の息子にね僕の人生しょぼかったってね言ってるその気持ちを考えた時に私すごくねスイッチ入った。もう私はこの子が自分で自分のことを好きでいられるようにそこだけ絶対守ろうってスイッチが入りました。 結局ね、自分で自分のことが好きだったらこの先の人生なんていうの、安心、何があっても乗り越えていけるなって思って、だけどその学校に行けないぐらいでね、もう自分を見限るっていうのかな、まあ、でも彼なりにもうおしまいだと思ったと思うんですよ。だ彼はイメージしてたと思うのね、うん、この中学校に入ってあれもやりこれもやり、高校行って大学行ってとかね、イメージはしてたと思うんだけど、それがガラガラってダメになっちゃったわけですよね。
そうよね、うん、
だからもう子供って学校かなりもうなんていうの、全てというか子供の世界の中でね、
そうですよね、
大きなものですよね、うん、だからそこに参加することすらできなくなっちゃったわけで、もうダメだって思ったんでしょうね。でもあなたは全然ダメじゃないっていうことだけは絶対伝えなきゃって、そこでね、スイッチ入ってね私こんなに自分がうろうろしとったらあかんってすごく思いました。まあそれからもちょっとうろうろしたりするんだけれども、うんうん、でも大事なのはやっぱりこの子がこんな僕でも大丈夫っていうね、だから自分で自分のこと好きって言っても、うん、なんかこれができるから僕すごいとかね、なんていうんだろう、ここが人より優れてるから僕は僕が好きですとかじゃない、
うん
うん、そういう好きじゃないんですよね、
うんうんうん、
なんかダメなところとか弱いところとかできないところとかいろいろあるけども、うんうん、でもそれを含めて丸ごとこんな僕でまあいいかみたいなこんな僕大丈夫って、
うん
うん、それを伝えていきたいなってすごく思ったんですよ。だから存在を丸ごと認めるっていうところですよね。でもね、それをやろうと思った時に気づいたのは、認めるって言った時にね、うん、私今までね褒めることばっかりだったんです。これができてすごいとか、
できたことを褒める、
そう、うん、今までずっとそうだったなと思って、うん、だからその成績が、あ、頑張ったやんとかね、
うんうん、
うまいやんとかね、早く走ったじゃんとかね、
うん、
なんか全部そのプラスのことをに焦点を当てて褒めるっていうところが、まあ認めることだなっていう感じで接してたのかな、
うん、
うん、だからその認めるって丸ごと認めるっていうのがそうじゃなかったですよ。なんかね、できることがねどんどん減っていくの。今まで勉強できてたけど、勉強なんか鉛筆すら持たなくなったからね、
うんうんうん、
もう鉛筆本当3年間ほぼ持たなくって、だからそういうところで、まあ、勉強できたっていうところは、まあ、褒める項目から外れるわけですよね、はい、でも、まあ、頑張って学校行ってるじゃないとかもう言えないわけですよ、うん、学校行ってないから、
うん、
でじゃあうちのお手伝いをしてくれてるとかね、うん、でもできなくなっちゃうんですよ、
うん、
お風呂洗いだったんだけど、
うん、
うちの手伝いしてくれてありがとうなんて言ってることができなくなっちゃったし、じゃあまあ元気に起きてりゃいいかって言ったら起きなくなっちゃうんですよね、起きられない。だからもう本当に今までこう積み重ねてきていた、当たり前にできていたことが一つ一つね、ベールを剥がすように剥ぎ取られていく、うん、そう、うん、なった時に、なんていう声をかけて認めるのかっていうところにこう立ち返っていくわけですね、
はい、
そしたらね、結局ね、可愛いねって可愛いね、いい子だねって、自分よりずいぶん背大きいしね、もうすね毛も生えてるような中1の男の子だったんだけれども、うん、もうなんか最後にはもう抱きしめてましたよね、
うん、
だからそれで本当になんていうかな、存在丸ごとを認めるっていう、できることがどんどんなくなっていった時にそこに立ち返っていくっていうことをすごく経験させてもらって、最初はねやっぱり彼もね、このギュッて抱っこされたらちょっとびっくりしてたかもしれないけど、
うん、
もう日々やってるからね、頭で撫でたりとかね、
うんうん、
やってたらもう慣れてきてねもう本当に自然に受け入れるようになってきましたけれど、う
ん、それはやっぱりこう、うん、お母さんがだからできることっていう感じね、
う
ん、
それはそうですよね、うん、やっぱりそうかな、存在丸ごとっていうのはやっぱり、うん、なんだろう、第三者ではちょっとやりにくいところもあるかもしれませんね、どうしても評価の軸で見ちゃうっていうのかな、
うんうんうんうん、
これができるから君すごいねとかね、
うん、
何々がうまいねとかね、
うんうんうん、
でもそういうのを全部剥ぎ落としていった時に、
うん、
いい子だねとかね、なんていうの、まあ、言ったら生まれてきてくれてありがとうだよね、
う
ん、
そうよね、
根源としてはね、
うん、
でもみんな考えてみたら赤ちゃんの時ってそう思ったと思うんですよ、
はあ、何もできないもんね赤ちゃんは、
うん、でも生まれてきてくれてありがとうじゃないですか、うん、でもそこからいろんなものがね、
うん、
ついてきて、 なんか字がうまいとかさ、うんうんうんうん、算数できるとかね、足早いとか絵がうまいとか、なんかそういうプラスプラスのところでないと声かけをしにくくなってくるというのかな、なんか大きくなればなるほど、なんか中学生に、まあ、元気な中学生に生まれてきてくれてありがとうとか言ったらどうしたんって言ってびっくりされるかもしれないね、
うん、
はい、
うん、
だからそういう意味ではその原点に立ち返らせてもらえたっていうのはある意味すごい出来事だったなっていうのはありますね。
なるほどね、
うん、あとね心がけたのはね、うん、一緒にいる時間を楽しむことにしたっていうこと、
さんちゃん自身が、
うん、そうです、うん、なんかねうちに子供がずっといるっていうのをやっぱりこう辛く思ったりとかね、ストレスに感じたりっていうことももちろんあると思うんですよ、うん、学校にね本当だったら学校行ってるのにずっと家にいるっていうことをね、うん、そこにこう焦点を当てるとね、とても楽しめないっていうお母さんもね、その気持ちもやっぱりわかるけれど、
うんうんうん、
でもねどうせいるんだから、
うん、
どうせいるんだったらね針のむしろみたいなね子供がね、うん、そんな思いをするんじゃなくて一緒に楽しめばいいって腹をくくった。
なるほどね、これはなかなかできない人多いかもしれないね、う
ん
う
ん、あ、まあ、時期もあるかもしれませんね。
なるほどね、う
ん、やっぱり辛い時期ってのは、ね、最初からそれってのはなかなか難しいのかもしれないけれど、
なるほどなるほど、
うん、
そうか、プレッシャーの、うん、まあ、言ってみれば自分にとお母さんにとってはプレッシャーの原因みたいな、
うんうんうんうん、
ね、
そうそうそう、
お子さんだから、
そうですよね、
お子さんがいるのを一緒に楽しむっていうのはなかなか難しい、
そうですね、言ってくれればってね思っちゃいますもんね、うん、
なるほどね、
うん、だけどどうせうちに、ね、いるんだったらやっぱりそこで心のエネルギーを満たしていく時間にしないとね、うちにいてもずっと責められてたら子供もやっぱりしんどいし、責めてる方もね疲れちゃう、うん、だからね一緒にランチ行ったりとかね、あのテレビ見たりとかね、うん、もう一緒にいる時間を豊かな時間にしようと思って、なかなかないですよ中学生とねべったりいるっていう時間は、うん、私も中学校その息子が入ったらね、うん、多分クラブ活動とか忙しくなるだろうし、
うん、
で 夜遅くに帰ってきてね、うん、なんかもう、まあ、会話もままならないような生活が待ってると思ったけれども、
うん、
そうじゃなくてべったり一緒にいる時間をプレゼントされちゃったわけですよね。
そうか、なんかまあそこにね至るまで本当にいろいろあったと思うんだけれども、
うんうん、
まあ、この、まあ、ピンチ、
ええ、
もうお子さんが学校に、
ええ
行けなくなったというピンチは、はい、サンちゃんにとってどんなギフトになったんですか、
うん、なんか今までやっぱりなんだろうな、無意識に評価軸で見てたかもしれないんだけれども、うん、学校っていう枠から離れた時に本当に大切なことが分かった、うん、で本当に大切なのはこの子がまず生きてること、そしてできたらにっこり笑ってること、
うんうん、
だっていうことに改めて気づけたっていうのは私にとってものすごく大きなギフトですよね。
うーん、
もう大事なのはそこなんだって。だからそこに立ち返れば学校に行ってる行ってないっていうのがものすごくね、なんか二の次三の次みたいなそういうことになっていて、もう本当生きているっていうことを大事にしなきゃっていうのをすごく思いましたね。今日は私のピンチをご紹介しました。聞いてくださったのは戸波直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、空高く、そう胸にいっ
ぱい宝いっぱい飛び出そうよ。私が息子の不登校から気づいた、本当に大切なのはこの子が生きていること、そしてにっこり笑っていられることだっていうことが、そこに立ち戻ってからね、本当に穏やかに過ごせているんですね。息子は今単位制高校で素敵な仲間に囲まれて3年生になりました。毎日とっても充実して楽しそうに過ごしています。不登校にならなかったらその仲間とも出会えなかったというわけで、本当に人生はケセラセラですね。この番組は 不登校をギフトに変えるカウンセラー泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。